はい、10月26日木曜日17時になりました。木曜オリジンチャンプルのお時間でございます。
はい、ぜひよろしくお願いします。
月末に入っております、うん、時代を担うパイオニアともひと。
はい、かっこいいな。思ったぜ、深夜と。
え、劇団ホテルから秋山ひとみです。よろしく
お願いします。
本気で深夜さん今何て言いました？
かっこいいぜって思ったぜ。
あ、
かっこいいと思ったぜっていうが分かれただけです。
あ、なるほどね。
はい、うん、よろしくお願いします。
お願いします。
すごい盛り上がってますね。
はい
、はい、
あのね、今日ね、はい、ずっとね、分かる？耳がさ、閉じてる状態みたいな。
あの気圧の変化で飛行機乗った時とかにトゥーンってなるやつ。
俺なんかちょっと今鼻水してるから、それでなんか耳がちょっとね、あくびしても治らないパターン、分かるでしょ？あんななってるからね、ちょっとね、耳が聞こえづらいんだよね。
あ、じゃあなおさら。あ
の、私ダンスとかやったりとか運動してる途中でなるんですけど、なりません？
運動してる最中に？
うん、
ならない。
それは30代あるあるですか？
いや、20代から。
多分三半規管系が弱いんじゃない？
あんま強くはないですかね。
すぐになんか拒絶するんじゃない？動くなっつって
三半規管がちょっとブルって揺れると、
お前ただでさえでかいんだからこっちは大変なんだよって
耳閉じて
鼓膜も体に合わせてちゃんと成長してるでしょちょっと空いてるとかないでしょ？
いや、ないけどな。僕は結構
三半規管強いです。
強い方だと思います。昔その中学校ぐらいから、うん、モテようとしてダンス始めたんです
よ。はいはいはい
はいはいはい。
くるくる回るから
回ったりとかするし、逆立ちしてその場で静止するみたいなのとかを一時ずっとやってて。
へえ、
そっか。
それでかもしれない、わかんないですけど、
小学校とか中学校のさ、体育の授業で跳び箱の上で前転する、
はいはいはい、
マット運動みたいな。あれが本当にダメで、やった瞬間にもうどこに着地していいかわかんなくなるんですよ。
赤ん坊の逆みたいな、頭じゃなくて腰が重たくてこう飛び箱の上にボーンって蹴り上げて上に乗っても横にゴロンって落ちる感じ。
まあ、それもあるし、なんだろう、このどこがまっすぐか分かんなくなるというか、
斜めに着地しちゃうみたいな。
どこが上でどこが横か分かんなくなったりとかで、よく盾とかで教わりに行ったりとかしてたじゃないですか。
盾、
殺人とか、
そう、人は人形の人ね
殺人と書いて盾と読む、
は
い、あれをやった時とかによくこう逆立ちしてからでんぐり返しみたいな、
はいはい、倒立前転、
あれも分かんなくなる。
あ、じゃあ本当に弱いんだ三半規管が。
背中どこみたいな。
でもこれ三半規管関係ねえよな、もうな、
基本な、
運動神経の問題じゃない？
運動神経のもあるかもしれないですけど、俺はマット運動とか楽しくなかった、
うん、俺もマット運動はめちゃくちゃ大好きだけど、
大好きですよ。
大嫌いだし、
あ、
怖くなる。もうなんか頭打ったりとかなんかするした記憶もあるから、そっちがどう、もうやっぱ、
いや、体育の授業でマット運動の時の男子のはしゃぎって言ったらないっすよ。
ないっすよ。
だから小学校とか中学校ぐらいまでなんですけど、マット運動みたいな授業があるじゃないですか、
はいはいはい、
もうその前転がまず綺麗にできるかっていう、うんうん、こんなのはいいと、
うん、
もっと違う、もっと
走ってもダイナミックなことをしたいと。
もう側転からのバク転からの、
そう、側転とかも、もう小学生の時からできるし、
うん、
もういいと。授業でなんかこう並んで先生がピッて笛吹くたびにやって、はいっていう、あれを無限にやってる、あの時間なんだばって思ってたぐらい。
分かる分かる分かる分かる。
いや、もっと走ってロンダーとして、そこからなんかバク転する練習しようぜみたいな空気になってたんですけど、高校の時のその体育の授業でなんか創作ダンスか、
あ、はいはいはいはい、はい、
マット運動みたいなのがあったんですけど、
その2つ、
その選択ができるみたいな。で1年のところ時は、
うん、
その創作ダンスなんて恥ずいことはできんぐらいの、
まあまあそうだよ、思春期
ぐらい
真っ盛りですからね。
だからマット運動行ったんですけど、うん、マット運動だとその小中の時からの流れがあるから、
うん、
でもう基本先生が見てるだけなんですよ、
うん、
マット置いて
これやってとかではなくて、
そう、この教科書に書いてあるどれかをやりましょう、うんうん、どれやるか言ってみたいな、
はい、
で結構だから高校ぐらいからいきなりマット運動のレベルが上がってるんですよ、
うんうん、
そのロンダーとかのみたいな、前転みたいな、うん、前転もでんぐり返しの方じゃなくて
飛び込み
とか、
ちょっとこう腕で支える感じ、
走ってきてピョンって飛んでそのままゴロンって回るとか、
はいはいはい、
だからそれをなんかもうちょい上げてなんかバク転できるやつとかも出てくるんですよ、もう高校ぐらいの身体能力になると、
うんうん、
だからそいつからもう先生は見てるだけで横に座って、うん、でもう好き勝手やってたんで、うん、もう本当にできるやつを集めてロンダートからのバク宙練習したりとか、 あの体育館の舞台の下にちょっとあの太めのマットをボスってなるやつ置いて、舞台の上からバク宙して降りるみたいなとかをやってて、
それはやってないな。
超楽しかったんですよ。
高校の時はなかったな、創作ダンスはあったけど。そうだから創作ダンスやってた。
そう、基本創作ダンスはもう女子が選びがちというか、
あのね、うん、一つ言うと俺なんか時代はそういう創作ダンスっていう科目はなかったけどね、
だから自分の好きな楽曲を選んできて、
何それで踊るの？
それで自分たちでダンス考えて発表してくださいっていう。
うちは多分選択じゃなかった、まあ、一応女子校だったから、多分選択じゃなくてもダンスは必須というか。
中学校の時は選択じゃなくてもう女子は創作、男子はマラソンみたいな、そんな感じで分かれたことがあった。
男子はマラソン
なの？マラソンとかなんかもう別のもの。
なんかちょっとこれなんか差別だな。なんで男子はマラソンやんばっつうの。
持久力をつけなさい。
いや、なんでよ、別にや。
もう分かんない、その辺は分かんない。もうなんか驚愕謎。
謎だな。だ
女子校しか知らないから。
だから高2高3の時はもうあの舞台祭とかに僕は出てたので、あの漫才みたいな、漫才みたいなことをしたりとか、結構だからもうちょっとそれで舞台に出る気持ちよさを知ってしまって、だからもう高3ぐらいの時のその選択授業が待った時に、女子の中に一組だけ僕らだけ創作ダンス行って、
うん、
3人ぐらい男子、
別に男子が行ってもいいんだ。
でその時に、あのダパンプさんがやってたチャンプルーっていうダンスの番組がめっちゃ流行ってたんですよ、
はいはい、
それの、もうなんていうんですか、もうお笑いみたいな、
うん、
ダンスの技術はすごいけど崩しに崩しまくって、うんうん、もうコントというか、うん、踊りの動きの面白さで笑わすみたいな人たちがいたんです、うん、その人たちのダンスを完コピしようってなって、で完コピしてやってみたいな、だから発表して死に受けて、
まあ、
僕がセンターで、その2人はそんなにダンスできる人ではなかったんですけど、目立ちたがり屋っていうのを
して、
で僕はダンスできたし振りもなんか全部コピーできたんで見て覚えて、それをこの2人に教えて、フォーメーションとかこの曲のこの時にここに移動してみたいなとかやりましたね。
なんかいいな。シンヤさんなんか悔しそうな顔は何なんですか。
なんだそれでさ、あなたその結局さ、女関係はどうなったのそれで。
女関係
モテたかどうか。
いやいや全然ですよ、モテるとかはなかったですけど。ただそのだから発表は創作ダンスの授業内で発表なんで、その授業の最後の日に全員発表するみたいな。だその選択授業をやってる女子たちと先生が見てる中でそれをやるっていう。受けはしましたけど、
ツイキャスで郷田武さんいらっしゃってますね、うん、はい、
ありがとうございます。
モンスターボックスで着る人たちは生きてる世界が違う気がしてきます。
モンスターボックスの飛び箱、
飛び箱のあの24段とか、
あ
昔筋肉番付でした
ね、はい、池谷直樹さん、
直樹さんが、ギネス記録持ってるっていう24段だったかな。
すごいよねあれね。
でも小学校ぐらいまでは8段は飛べましたよ。8段とか10段とかまでは挑戦はしてましたよ。
10段小学校の時
に開脚跳びだったら大丈夫。
10段が小学校の時になかったんですよ。もう8段までしかなくて、
そうだね、8段10段あったかな。
10段は多分中学校の時にやったから、もう8段小3ぐらいで跳べたんで、もうなんかそれ以上がないじゃないですか、挑戦ができなくて、もう跳び箱も楽しくなくて、なんかもう何をどうこれを跳ぶかを考えてましたね。どうやったら面白いのかとか。
俺さんからこんにちは、うん、初見です。
嘘つけ。
郷田武さんがもう逆立ちは一生できない気がします。逆上がりも何もかも。
あでも
逆上がりはもうできないな。
逆上がりは多分今でもできる気はするけどね。あのどうなんだろうな。
鉄棒のこの
高さ
練習というか、その選手とかがやってるこの
普通の
高さだったら、いや普通の高さだったらこの学校でやるぐらいの一番高いサイズでも、なんかちょっとピョンって飛んだらこの腰のあたりのところにグッて逆上がりした時に終わった時のポジションになれるじゃないですか。あっちへの持って名前忘れたんですけど、なんか振り子みたいに体振って足首をまずあの反対側の棒にかけるんですよ。
でその足で回るやつ。
でそっから体をグーンって持ち上げるっていう体操選手もそのなんか一番高いあのやつやった時に上に上がるやつを高校の時にやって、
こんなのこんなマニアックなのも教えてくれてたの。
いやもうデジだからレベルが違ったんですよ、小中の時の鉄棒と。
めっちゃ面白い。その学校行きたかったな。
だから機械体操みたい。しかも鉄棒が運動場になくて、あの体育館に床にあるパネルみたいなのを外してそこに棒ぶっ刺して自分たちで組み立てるタイプだったんですよ。
外にないの。
外になかったんですよ高校の時。 だからちょっとマット引いて。
私本当に運動神経がなくて、
はい、
どこに置いてきたのか分かんないぐらいないんですけど、
はい、
あのよく前回りして鉄棒で、はい、落ちないでこうグッて、
あ、また同じポジションに戻るみたいな、
また回るがあるじゃないですか、はい、あれができないんですよ。
あ、逆上がりのバージョンもあります。
そう、人生もう逆上がりもそうだけど、人生で一回もないわけ、連続してできるってやつが。
あ、
懸垂もできないし、
はい、
高校の時で言ったら立ち幅跳び、
はい、
立ち幅跳び、
そのままの状態の腕の勢いでピョンって前に飛ぶ、
走り幅跳びもだけど、立ち幅跳びとかひどいよ、飛んだっていうぐらい本当に砂場にたどり着かなかった。
あれ大股で一歩前に寄ってくださいって言われましたっていう。
もう本当前習いだったよあれぐらいな。
運動、みんな運動ね、ちゃんとできるんだよね。
俺さんが、頭鼻むにしてるので大丈夫と、
うん、大丈夫です。
グマの二蔵さんいらっしゃってますね、うん、頭鼻すすろうとさせ、うん、
気をつけます。
トモキが鼻
すす、僕が今来ました、うん、僕も今ちょっとね鼻炎気味で、あれ名前の桃かけや毛上がりとか、
毛上がり、
分からん。おい、俺さんから鉄棒の上歩いて股間打たなかったって。
ないですよ。何、鉄棒の上歩くって何。
え、でもなんか漫画とかでない、なんかこう歩いててなんか男の子がずるって、
ありますね、
鉄棒の上歩くっていうのがすごい、
ね、いやもうだから
綱渡り的、
逆上がりをみんなでやりましょうと、うん、その授業にの時にね、うんうん、でやってる時にできる男子とかはもう一回やって終わりだから暇するんですよ。じゃあこの後はできない人の
時間ね、
練習をしましょうみたいな、ね、できる人はもっと綺麗にできるようになりましょう、いやもうできるからいいやしってなって違うことをやり始めようとするんですよ。その時に上に立つとか、なんかツバメ飛びみたいなのがあったら分かります。
何それ、
何、全然分かんない。
棒の上にこう掴んでるじゃないですか、腰のあたりで片足をさらに棒の上に乗っけ、
ほう、
でもう一個のブランってなってるもう片足も鉄棒の上に乗っけるんです。
え、めっちゃバランス必要だな。
そのまま腕後ろに落ちながら、腕は離さず体が下にグインってなった時に前の方にピューって飛んでいくっていう。
怖
っ。高さないと無理じゃない。
いや低くてもギリギリできるんですよ。
へ
え、こういくってことでしょ。
はい、
怖
っ。これをずっとやってました僕は。
でも小さい頃はなんかそういう風にして遊ぶのは必要だなと思いますね。
だからもうやっぱこれはちっちゃい時の、だから5歳ぐらいまでに、その人間って運動神経が決まるって言われるじゃないですか。だからその間にどれだけそういうことしてるかですよね。
前にテレビでやってたけどさ、横目に桜さんのさ、分かる？なんかお父さんだっけ？おじさんかなんかがね、保育園かなんかでやってるデジすごい体操させるやつ、逆立ちとかさ、あんなもちっちゃい3、4歳の子がさ逆立ちとかさ、もうマット運動しにいっぱいやるけ、逆立ちだろうとか。
健健体操教室さんだっけ、
健健体操、
健健体操、うるま市のや、うるま市かな、沖縄市かな、
うん、
にあるんですけども、やっぱ小学校ぐらいの子がもう本当にバク転とかバク宙とかトランポリンとか
やって、
もう本当にもう動画とかフェイスブックで上がってたりするんですけど、すごいですよ。
へ
え、やっぱ、大事だなと思う。なんか体幹ってやっぱ大人になってからだとなかなかつかないなと思って。
まあな、もう最初のバランスだよな、本当にな、
バランス感覚だな。
うん、いや俺一番あれも苦手なの、ジャンプ、
ジャンプ
ホップステップジャンプみたいなのがあるでしょ、三段跳びとか、あと走り幅跳び、
陸上系の
だから垂直跳び、
はいはいはい、
もうね全然ジャンプ力がないから、
へえ、あんまイメージ、なんかしんやさん運動音痴なイメージがないんですよね。
ジャンプはもう相当苦手、苦手っていうかね、なんでみんなあんなに飛ぶばって思うぐらいもどかしくなるんだよ、
私は何もないジャンプ力もないし足も遅いし機械体操もできないから基本何もない。
あ僕は多分、ね、
笑ってるわ、
ある程度はできると思います、
うん、そう
だ、
はい、
うん、できそうだね、
できますね。
うち母親が本当にできないんですよ。で私もなんですけど、母親も運動神経が悪いように見えなくて、
うん、
足速そうとか運動できそうって言われて、なんか勝手になんかの選手じゃないけどに
選ばれてるわけ、
まあ、言ったら町のとか会社のとかで選ばれてて、
うん、
走ってなんか文句言われるみたいな。私も小学校中学校の時とかそうでしたもん、
みんなよりも身長あるし、
そうそうそう、足速そうって言って勝手に期待されて、はい、いや遅いよめっちゃ遅いって言って、いやまたみたいな、遅いって言ってもでしょみたいな感じで走って、えみたいな、
本当に遅い。
本当に遅い。
あれ、あ、え、え、ってなるやつ。
50メートルって何秒ぐらいやった小学校の
頃。あ、僕ね短距離苦手なんですよ。足だけ遅くて、うん、短距離僕
大体でも小学生だと何秒ぐらいになる
っけ。早いやつで8秒とかじゃなかったんですか、小学生の時は。こう中高ぐらいになると7秒台とか、もう今サッカー部とかだったら、うんうん、いましたけど、僕小学校の時9秒とか10秒でしたね、50メートル走。
私も10秒とかでした。
遅い方。
あ、そうなんだ。
ただ僕持久走は死に得意だったんです。小中まで持久走、このなんていうんですか、校内陸上大会みたいなのをやった時に持久走で結構上位に入るぐらい、野球部を抑えてトップとか。
校内陸上のさ、はい、ゴールに近づいてってさ、はい、分かる、グラウンド入ってきてさ、はい、みんなが見てるさ、はい、あの時気持ちいいよな。
あの時のトップ争いする時の最後の追い込みかけてくる野球部ね。
ああるわけ。その
野球部は瞬発力もあるし、うん、持久力もあるから、わーってもう前の方に固まるんですよ。で最後のこの1周ぐらいの時の最後の30、40メートルぐらいをもうダッシュするんですよ、今までの疲れが嘘かだったように。それで絶対負けるから、短距離苦手だし。なんか僕はもう最初でグーンって話して絶対越されないままそのままゴールするっていうのをやってましたね。
もう長距離も苦手。
いやもうだ、高校だったらもうみんなどんどんレベルが上がっていくから追いつかなくなりましたけど、
あれ、遠投
遠投
ボール、
ソフトボール
放射線上にこうやって
ライン引いて、丸の中から出ないように投げる、
出ないようにしてこうやって
ソフトボール投げでした。
ソフトボールぐらいか、あ、まあ、バレーボールよりちょっとちっちゃいぐらいの投げって何メートル。
ハンドボール投げもありましたけどね。
中
ね、ハンドボール投げ、
高校の時ハンドボールになったんですよ。
投げっていうか、まあ、このずっとこうやってバーンって、肩は多分強かったのかな。今やったらどんなかな。
僕小学校の時は90ぐらい投げてたので、まあ、野球部だった
んで、
もう俺も分かんねえな。
で90ってそんなに大きくない球場のレフトライトのあのフェンスですよ。
お、じゃあ外野からキャッチャー。
僕小学校の時ですけど、うん、外野手だったんですよ、レフトで。
あ、そうなんだ。
イチロー張りのレーザービーム投げたことあります。
嘘つけ。
いや本当です。
お前
練習試合で。
お前今日なんか全部できるみたいな。いやいや、本当か。
マジなんですよ。結構後ろ越えて飛んでって追っかけて一塁にランナーいたんです。だもうレフトの頭上を越えるなんて、そのままホーム走れる、いけるぐらいの、長打を打たれたんですけど、僕バーって走ってって取って、僕そのまま中継も返さずホームに投げて、そのランナーアウトにしましたからね。まあその時は多分80メーターとかなかったと思うんですけど、その時の学校のグラウンドでの練習試合だった。
運動したいな。
ね、なんか本当に
何運動する
な。みんなで集まって運動会しようって言ったら競技何がいいですか。
球技。
ああやっぱ球技か。
走る系はもう今ダメ。
バレーがいいな。
バレーボール、私もバレーボールがいいな。
うん、球技ってもサッカーは嫌だ。
俺もサッカー好きなんだけど、長時間だ。もう今無理だ、うん。膝がすぐ壊れる。
バスケか野球ぐらいがいい
です、ね。いやバスケも無理。
バスケはね絶対ねすぐ持ったらパスせえって言われるもん。
でもバスケは本当にできる人じゃないとできないスポーツじゃないですか。
うん、そうだよね、うん、あれだってそうできる人が集まるから面白いでしょ。
ルールも分かんないわけ。ルールも分かんないし、なんか何がファールで何がね、OK なのかが分かんなくて、
そう細かくて、野球部が意外とというか、野球部って球技全般できたりするやつ多いんですよ。
まあまあまあ、それが野球に集まる
けど、野球部でもバスケやらすと、あこいつ余裕だなっていう、もうバスケやってる人間からしても全然もう動きが違うのがすごい。
それバスケやってる人からしたらそうだろうな。
で、うん、意外とバスケもできる人って球技結構全般いけると思うんですよ。
まあ、結構走るしね、走るし、ま、手でやるし、あとはテニスとか。
バドミントンならいいじゃん。
ああ、バドミントン。
バドミントンって、うん、果たして球技なんすか。
あれお前
球じゃないからなって思っちゃうんですよ。
最近っつってももう半年ぐらい前になるかな、少し知り合いと富城の体育館借りて4人でやったんですよ、うん、ダブルス で、
は
い、で本当に久々10年ぶりぐらいとかにバドミントンやったんですけど、あの羽シャトルがもうどんどん抜けていくわけさ、
はい、
羽が、あれで変わりますね、
うん、あのねシャトルはね、慣れてない人はね、あのビニール製使った方がいいんだよね。
あ、ちゃんとしたやつ
じゃない、この後ろの羽がちゃんとした羽毛ではない。
そうそう、あれ本当の羽を使うともう
下手くそだとすぐなくなってってからくるくるくるくるって回るタイプになっちゃうから、
あ、すぐダメにするんです
ね。すぐダメにしちゃうからね。
ちゃんとあの先のコルクみたいな部分を打たないといけない。
そうそうそうそうそう。
はいはいはい。
キューグしかしの俺さんから、うん、秋山さん足速そう、荒垣さん逃げ足速そう、うん、確かに、あやくまさんこんばんはと、うん、ありがとうございます。初めましてかな、キューグしかしの俺さん、フルマラソンの会場に戻ってきた瞬間は最高だよ、
うん、ああ気持ちよさそう。
あれはよかった。1回だけ経験しましたね僕は。高3の時に那覇マラソン出まして、
あ、そうだ、
もう思い出作りしようっつって。
フルはない、小橋のハーフマラソンでもちょっとあのシュガーフォール入る前に両端に並んでるぐらいだけど、それでもやっぱ気持ちいいもんね。
あ、あのフルマラソンって死にそうになりますね。
出たことないな。
高3の時のまだ体力あり余ってるぐらいの時にやったんですけど、もう最後の5キロ地点ぐらいからもう足がガクガクして前に出ないんですよ。
あ、きつそうだな。
本当に気抜いたらそのまま足へにゃんってなって倒れて立ち上がれなくなるんじゃないかなぐらいの。
あ、そんなに。
もうその時の沿道の人のあの応援、知らない人でももう応援するじゃないですか、頑張ってもうちょっとだよっていう、もう超泣きそうになるぐらい頑張ろうってなるっていう、最高ですよ。皆さん一回那覇マラソン経験してください。はい、というわけですげえ体育会系な話になりましたけど、あの前の番組引きずってるんじゃないかなみたいな、弁慶さんの
ランスから誰も今運動してないけど
してないですけどね。はい、というわけで一旦 CM 行きまして、またメールツイキャストを読んでいきたいと思います。それでは一旦、あ、メールアドレス、はい、origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプル宛てと書いてメールお待ちしております。それでは一旦 CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
キャー、助けて。
いや、叫んでも無駄だ。さ、悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
あ、この声は。
ちょっと待て、すぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか。
もうちょっと待て。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや、早く来い。
よい品をいつも安くビッグワン。
あーせーた
はい、10月26日木曜日17時23分になりました。木曜オリジンチャンプルやっております。
はい、ツイキャスの方ですね。パンヒゲさんこんばんは。
こんばんは。
キューグシカシの俺さん、バドミントン体力の消費鬼ですよ。
鬼ですね。
グマナニゾさん、体育会系ではないと、うちさん毎度ということでありがとうございます。
野球が一番いいですね。
野球か。
野球が
でも野球って暇じゃない。
え、暇じゃないよ。
あの攻撃の時でしょ、自分の打順が回ってくる時までとか。
守備もだって飛んでこないかもしれないさ。
ただいつ飛んできてもいいようにとか。
そう、
じゃあバスケットと、まあ、バスケットもな。でも
バスケは
だってバスケってあんなに広いのに5人しかいないさ、うん、
広くはないんじゃないですか。
そしたら頑張って走らんといけんさ、
はい、
でも野球ってあんだけ広いさ、
はい、
で9人で守ってるさ。
あのね、あのオフザボールっていうのがある。オフザボール、
はい、
分かる？ボール持ってない時の動きっていうのが、
はいはい、
例えばセンターに飛んだ時に、ね、レフトとライトの動き方とかもあるのよ、
うん、これもしセンターが後ろに逃した時に、うん、もっと後ろに行かないようにちょっと後ろカバー入るとか、その、ね、一塁がボールを取りに行くとしたらピッチャーが一塁に走ってその間に、うん、二塁の人とかが後ろのカバーに回るとか。
でももう内野っていうかこの一塁二塁とかそういう話してるときはもう外野の人は何もしないでしょ。
だからその場合のもしピッチャーが二塁にランナーいて二塁はこうタッチアウトできる、牽制してきたときにタッチアウトできるようにって二塁がバーンって牽制のポジションになったときにセンターはもし二塁がそれを取り損ねて後ろに行ったらランナー走っちゃうじゃないですか。それのカバーにセンターは走ってくるとか、カバーに回るとか、そのねボール持ってないときの動きとか、あ、このバッターは引っ張るからちょっとあのレフト側に寄ろうかみたいな、うん、とか。
でもさ、うん、本当に言うけど俺も少年野球やってましたけど、はい、本当の話で言うと俺セカンドだったんだけど、 まあ、暇だろうなって思うあなたもいるかもしれないけど、はい、いざね本当に試合で立つでしょ、はい、ボール一切来ないでほしいと思うよ、うん、もう自分のところに来ないでと
このまま来ないまま、うん、終わりたい、スリーアウト取ってくるピッチャーって思う、う
ん、取ってくれって思う、だって来たらまず緊張するもん、
ましてやしかもそれが可能じゃないですか、
何で可能って
なんか来ない可能性もあるじゃないですか、
ありますあります、
いやでも意外に来るよな、
来ますね、だから来なかった場合の
ないよそんな、
野球やったことないわ、
来た時にボールが来た時のこの後ろに逃せないというプレッシャー、
まずプレッシャー一つありますよ、
炎天下の中のプレッシャーといつそれが飛んでくるかわからんってずっと気を張ってる時の、何も来なかった時のふーって、何もしてないのにふーってなるので体力削られる、だからバイトで暇疲れするみたいな感じ
でしょ、いつお客さん入ってくる
もうわからんで、結局暇なままもうめっちゃ暇だなってなって暇疲れする、
一番嫌だ
でしょ、それですよ野球の辛いところ、
取った後にだよ、
精神力ですだから、
ボール取った後にちゃんと相手にね、まあファーストなりセカンドなりにちゃんと投げれる、かつあまりにも緊張してるとな、
そうだってその前のウォーミングアップの時のキャッチボールである程度の距離離れて投げるので相手にちゃんと投げれるのに、いざ試合になった時のファーストにちゃんと投げんといけんっていう緊張感が入っただけで、そのキャッチボールの時に普通に投げれたのができなくて、なんか暴投しちゃうとかショートバウンドも投げちゃうとか、
野球ってやったことないな、
あんまり女性は経験ないんじゃないですか、
サッカーとなんかね体育のあのベースボール、
う
ん、
フットベーカ
ーフットベースボールですか、はいはい、うんうん、
とかは
のでしたね、まあまあ、だからあれはなんかボールもでかいし、なんかこうグローブとかじゃなくてこう体ごとキャッチしに行くじゃないですか、
はい、
からあんまこのグローブで上から来たのちっちゃいボールを取るっていう経験がない、
うん、
キャッチボールは
あんなちっちゃい球を金属のバットで思いっきり振り抜いてきたのが真正面に飛んでくるんです
いや怖い怖い怖い怖い、
恐ろしくないですか、
内野は嫌だね、じゃあ
高校からそれが高級に変わるんですよ、軟式だったら体にうっと当ててもゴムだから、うん、ある程度打ち身できるかなぐらいで終わるんですけど、高級なんて骨折れますからね、
いや内野は内野でまた来る可能性もあるけど、うん、外野は外野でねこぼしたら後ろがいないっていう、また
プレッシャーですよ、
ね、
どっちもどっちだよ本当に、ね、こればっかりは
野球やろ、
いや野球はねやろうと思えばできますって、草野球やってる人たちいっぱいいます、ね、一回僕も行きましたもん、あの去年か一昨年ぐらい、神奈さんがやってた、ね、神奈さんがやってた沖縄を変えた男たちのチームと神奈さんのチームで、
ね、
神奈さんチームに行ってやりましたけど、まあ
ウッチーさんからゴルフがいいよ、ゴルフ、
ゴルフか、
やっぱねゴルフはねやってみたら楽しかったですね、
あれ結構でも本当にいい全身運動だし、はい、このコース回った時のこの歩くなんていうの歩数は本当にいい運動になるって言いますよね、
あ、はい、次ボール落ちた地点まで歩くとか、
そうとかで年齢とかも子供からお年寄りまでできるから、もうなんか一生できるスポーツ、
だからフルラウンドというかその18ホールもあるお、うん、なんかちゃんとしたやつはやったことないんですけど、うん、あのドライバー使って打つみたいな、うん、ハーフあるじゃないですか、
うんうんうん、
あれでしかまだ経験ないですけど、まあ楽しいですよね、
俺ねそのホールは出たことない、打ちっぱなしは行ったことあるんですけどね、
私もでもこう
だドライバーは打ちっぱなしでしか打ったことないです、いかにまっすぐ飛ばすかっていうのが難しいのかを知りまして、う
ん
う
ん
う
ん、小学校ぐらいの時かな、お父さんに連れてかれて一緒になんか一時期お父さんがハマってて行ってたけども、でも1週2、3回、楽しいなって記憶あるけど、上手くなりたいなとかっていう感じではなかった。
2,3 年前までね、毎年あの年明けにオリジンのメンバーでそのハーフ回ろうっていう、うんうん、ハーフコース回ろうっていうのがあったんですよ、だから一時本当にヒープーさんも来てましたからね、
あなんかやってましたよね、
大湾で、うん、キャンキャンさんとか帰ってくるじゃないですか、
はいはいはい、あお正月か、
正月ぐらい、もう本当にだから大湾終わった次の日とかに、ユッキーさんとヒープーさんと小刻みさん2人とか、うん、そこにキャンさんも呼んだりとかして、でお笑いのメンバーで他にもあゆみさんとか僕とかブーブーさんとか来たりとかして2年ぐらい連続でやってたんですけどね、去年とか一昨年ぐらいからできてなくて、
うん、
ぜひねまた行きたいですね、よろしくお願いします、
誰にお願いしてる、
そう誰にお願いしてるかって話なんですけどね今、
まあ、でも総じて言えばゲームだったら全部得意だけどね、
まあそうですね、うん、ミンゴルとかはもう、うん、あのナイスショーっていうのいっぱい出せますからね、
みんなのゴルフもうまいしサッカーもうまいし、
ウイレ、ウイレとかね、
あの野球でもう最近のでやったことない、まあ、スーファミとかの時代ですけど、ほらみんな同じ方向にこうボール取りに
行くじゃないですか、ファミスタね、
なんかあのちっちゃいなんかこういうレゴみたいな
やつ、ドイーンってあのフライが上がる音です、
もう本当に 下手くそで、
うん、あんたっていうやつ、ね、
この左が左にいる人が右に行けばすぐ取れるのに右の人ばっかこう見てて、うん、右の人をすげえ遠くにいるのに左に一生懸命走らせてるみたいな、
うんうんうん、お前なんでレフトのやつで取りに行こうとしてるライトのやつ行って一箇所が早いよみたいなやつが、
そうそう、もう分かんないから、もうなんかそこしか見れない、全体で見れないというか、あでなんか一人ずっと壁にぶつかってこうやって壁の
ゴンゴンってなってるやつ一人いるとか、
可愛い
僕らはもう完全にパワープロ世代ですね。
あ、パワープロ？
ファミスタもやってましたけど、やっぱパワープロが出てからのもう
小学校の時、パワープロができてからの野球ゲームは変わったよな。
そうですね、
あれな、もうな、歌、どっちかっていうと育てる方がなんかメインみたいじゃないですか、
う
ん
ね、打ち方とかもまた全然違うし細かくなったんだよな。
そうですね、
でもあのファミスタ時代のさ、ピピって分かる？ナムコチームの一番デジャー足が速いよ、
ピピ
ピピっていうのがいたの。
チーム名はあのナムコとかコでパックマンの形したフラッグのやつですよね。そうそうそう、ピノ、
ピノだ、ピノ
ピノ、アイスと同じ名前だ、
すげえ遠くから
超速いんだ、こいつがいるだけで、
こいつがヒット打てばもうみたいな、
もうバントでもセーフになるぐらいの速さなんだよ
ファミスタのね、あのもうファミコン時代のね、
古き良き時代、
バントでホームラン打つみたいな伝説的なこともできたりしますしね、うん、懐かしいですけども、
はい、はい、じゃあメール紹介していきます。お願いします。木曜りちゃん、皆様、おっつーです。
おっつーです。
先日は餃子イコール覚悟というイエスノー枕方式の意味を教えていただきありがとうございました。だから豚骨臭さんはお風呂に入りたがらないんだなと思いました。
どういうこと、う
ん、CD ワンダーでございます、はい、お久しぶりです。先週免許切り替えに行きました。そうです、免許切り替えです、うん、朝一で行き検査と撮影があっさり終わったので、うん、売店で朝ごはんを買い講習を待ちながら先々週のおりちゃんを聞いていました、うん、内容は40手前のおじさんが一度落ちたオーディションのキャラが人気が出てるので、うん、どうしても混ざりたいって、
そうだった、そうだった、ああああ、
こうまとめるとかわいそうだな、うん、はあ、全くラジオの内容無視で、あの日は台風前だけど青空でしたな、うん、さてどうでもいい話はこの辺にして、うん、先日はめでたく42歳を迎え、尾瀬からは秋山さんと前城のミーカーさんから、おめでとういただきました、
う
ん、ありがとうございました。
おめでとうございます。
尾瀬からはもう一人いるんだけど目の前に、お礼に前城のミーカーにはカッターの使い方を教えてあげたいんですが危険が危ないので辞退しますと。いや辞退します、
重複ね、はい、
荒垣さん聞いてましたか。
聞いてた聞いてた。
番組終わりに荒垣さんして根津の番でもしましょうか。
やらないで
小江さんリスペクト。それではマイルドヤンキーに入るためトモキに直訴する荒垣が怖いのでこの辺で、はい、PS 誕生日の朝バイトにギリギリの荒垣とすれ違いました。
え、マジで？
いいことありますか
、いいことあるかな。
あるかな。
いやあるよ、俺とすれ違って相当だよ。
いや別にあの辺9時出勤の空海でしょ
そうそう
あの辺近辺の人だったら見ますよ、
古島の方からこっちに来る、
あのいつも行くファミマのさ、
はい、
ファミマって言っちゃって
コンビニのさ、
あの前俺が話したさ、すんごいいい人なの、もうあの人今すごいよ、あの前に話した時は
ごめんなさい全然覚えてない、
あのめっちゃあのファミマの制服ってさ、あのなんかポロシャツみたいのじゃん、
はいはい、黒い、はいはい、黒
だけどその下から、はい、ね、ワイシャツが覗いて、はい、ネクタイもするような、その上からポロシャツ着てちょっとおしゃれな感じ、
はいはいはい、
でめっちゃ丁寧なの、うん
ね、社員さんかな、
社員さんかな、うん、でただあの忙しくなった時のテンパった時に急にお願いしますってめっちゃもうでかい声で喋ってたっていう、テンパったらこんな人なんだっていう方なんですけど、
他のレジの応援要請、
そうそう応援要請がすごいと、この人だけ、いやこの人も最近行ったらすごいんだよ、はい、もうね俺がねタラララランって入るでしょ、はい、入った瞬間にもう俺のタバコを分かってるからすぐ取ってきてもう準備してんので、おはようとかも何も言わずさって出して
400いくらになります
っつって、なりますっつって、
いらないですって今度言ってみてください、
通貨の中にや
っちゃった、いらないですって今度言ってみてください、
いらない
常連なん
ですよあ今日それじゃないんすよね、
今日
タバコ買えたんですよ多分テンパお願いしますって言うかもしれないし、テンパって
シアさんしかいないのにお客さん、うん、
言うかもしれないですし、それを引き出してみてもいいかもしれないですね。
やってみましょうか、
うん、昨日ね、うん、CM 撮影してきまして、
もうやめよ、新しいやつ、その話また40のおじさんが
新しいやつでしょ、
じゃあツイッターとかでもリツイートしたりとかして回してましたけど、うん、だからエキストラを募集してたんですよ、うん、来ないのかなと思って、
そうだからアニゾウさんも
コメントとかもね、
そうそう、頭まずまずつって、うん、エキストラ参加したらいいさみたいな、
おい、
おい
聞いてくれ、
はい、
聞いてくれよ、
聞こう、
いやいいよ、いいんだけど
聞くラジオだ
からな、ほら
まあね、
まあな、
はい、
もう38歳の
もう生きて、俺が役者始めた人生で言うと、はい、もう高校2年生ぐらいの17歳だよ、 受難多感な時期だろ、
芸歴17年目とか、
半分人生の半分ですよ、
思春期も来てるぐらいの高校生代、人間でいうと、はい、そんな人がさ、ほら いけないじゃん、なんか後輩のメインのところにさ、エキストラで来ましたって、弁当並んでる姿とか見られたくないでしょ、
今では劇団の頭やってる、38歳が。人生の半分芸歴の人が、うん、エキストラで参加するって。
え、でもちゃんと伝えた、望月さんだっけ、
はい、監督、う
ん、言っといた、ちゃんと、こんなこと言ってましたよっつって。
全然伝えてないですね。
伝えてないか、新しいキャラ。
いやー、ありがたいことにすごく忙しくさせてもらって、うん、まあ本当に内容はね、もう見てのお楽しみというか、今回はあの県外版のみだったんですけど、うん、僕らが撮ったのは。
え、ちなみにいっぱい集まりました、はい、
もう、まあ、平日のね、うん、真っ昼間ですよ、朝9時から19時の間だから、
普通難しいですよ、
入れ替わりやって、多分総勢で言えば30、40ぐらいは来たんじゃないですかね、
すごい、
もう、まあ、でもね、1時間だけやって帰られる方とか
も、ね、そう、もう来て、1本目の途中まで撮って、だお子さん一緒に連れてきたりとか、で、お子さんにほら、マイルドヤンキーだよっつって、で、わーって言ったら、泣き出してとかみたいなのもあり、とかやりながら。
顔顔、ラジオで全然伝わらない顔。
それのね、中で僕はルキオっていう役だったんですけど、うん、今回はね、僕はどちらかというとね、2年後っぽいね、役というか、ヤンキーの格好というよりはっていう感じだったんですけど、
卒業したみたいな感じ。
その時の、なんていうんですか、自己紹介ではないですけど、紹介されてた分で時代を担うパイオニア、金城ルキヨシって書いてあるのを見つけて、こんなの書いてあるんだと思って、
なんかね、
それはまた今アップしていいのかわからないから、写真は撮っといたんですけど、
いいな、
ね、アカウントを作りまして、ルキヨが
ね、
僕がじゃないです、ルキヨが作って、もともと就活っていうね、金髪リーゼントの、就活もアカウントをツイッター始めて、ツイッターやってるんですよ。で、まあ、そのヤンキー内でも話してって、なんかみんなやろうぜっていう話になって、就活だけ始めよったんです。で、じゃあルキオもいずれ始めますわっつって言ってて、始めたんですよ、先週ぐらいに。あれの時のね、いじり方ですよね、
うん、周りの、
はい、うん、だから、うん、言っちゃうと、うん、ピコ太郎と一緒ですよ。
ほう。
小坂大魔王とピコ太郎は別人じゃないですか、はいはい、
うん、設定がね、
設定とかじゃなくて別人じゃないですか、
うんうん、
としてやるじゃないですか、
うん、
智樹とルキオも別人なんですよ、言ったら、
うんうん、
ルキオのアカウントに智樹ってだけコメントしてくるのとかはダメでしょ
ルキオ、
ね、ルキオとして扱わんと、うんうん、設定的、設定って言っちゃうけど、
自分で言ってるやし
別人だから、
うんうん、
俺さんも設定設定ってきてるよ、うん、
その感覚を、うん、沖縄タレント業界持たないとダメよって思った、うん、FEC さんすごいね、だから、
あ、そう、
ハンサム金城さんと五栄栄翔は別人ですからね、
あ、
別人、うん、周りのもう別人としての認識の仕方半端ないでしょ、
うん、
あれをしっかり、そう、あれをしっかり持ってもらわないとダメよ、
うん、
そうだな、
風がねまた強くなってきてますよいや、お前が直せ、今外でね、隣のお店のね、看板というかメニューがパーンって倒れたんですよ、今風強くて、それで風強くなってますねって言ったんですけど、そしたらそこにたまたまそばショーといつもラジオ見に来てくれるね、子が一緒にいたんですけど、ショーが率先して直せばいいのに、おい直して直してって指示出してなんだお前、
ハイタッチしてましたね、
なんかその所作は伝わらんわ、聞こえんから、
重たくて持てない、
重たくて持てないと、ひょろひょろだから、あいつ台風来たら本当に風で飛ばされるだろうっていうぐらい、また今細いですからね、
うん、でも台風で思い出して、今週また台風来まし
たからね、そうなんですよね、うん、いや今日だからライブのリハーサルなんですよ、あさってライブ、28日ライブなんで、うん、だけどね、直撃らしいですね、今の予報円で言うと、
そうだね、今のあれだともう直撃ですよ、
はい、だからちょっと、明日ですか、明日の、うん、夕方には、まあ、
6時以降に判断、はい、
事務所からその、まあ、明後日のライブ決行するか否かの判断を、するとのことでしたので、うん、一応行く予定を立ててる方とかは、うん、その辺の情報もちょっと気にしていただけたらなと思いますので、うん、ぜひぜひよろしくお願いします。だからこういう時にルキオにお願いしたらいいですね、 前回の台風はルキオのおかげでそれたっていうのをルキオが言ってたんで、
お
ー、はい、シーンってしないでシーンってしないで
CM 行こっか。
ここにルキオはいませんもんね。
今いないし、
今いません。
昨日の CM 取り疲れで寝てますから。
ああ、はい、ルキオはね
今ね、
はい、CM 行こっか。
一旦 CM 行きまして、はい、ルキオの話していこうかなと思ったんですけどね、はい、いや嘘ですけど特にないですけど、はい、というわけで、一旦 CM でございます。いってらっしゃい。
FM 那覇
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
はい、17時40分になりました。木曜オリジンチャンプルやっております。
はい、
ます
よ。メール紹介していきます、うん、は
い、早いな、暗くなるの。
木曜チャンプル木曜、
お
劇団オゼの荒垣さん、劇団オゼの秋山さん、劇団オゼっぽいともきくん、劇団オゼの大城くまさん、お疲れ様です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
キューグシカーシのポッドキャスター、キューグシカーシの俺、略してキューグシカーシの俺です。
お久しぶりです。
お久しぶりですなら分かるんですけど、懐かしいっていう
の、懐かしい、そんなに遠くないですよ。懐かしいって13年前とかそれぐらいの話の時に言うやつでしょ、うん、はい、はい、お久しぶりです。
お久しぶりです、はい、さてそんなことより煮付け変更戦の稽古お疲れ様です。
日付ですね、
いい煮付けができるといいですね。
いやだから本当に料理になった
、ところで皆さん、うん、実はかなり意外かもしれませんが、キューグシカーシは一足お先にちょっとだけ、はい、湿っています。
湿ってるんですか。
にりさて霜っぽい話はこのくらいにして、乾燥
してきてますけどね、
今週は約1ヶ月ぶりにメールしましたが、そうそう、皆さんお元気でしたか。
お元気です。
もしくはお元気でしたか。
いや、お元気ですよ。
俺は下半身以外は元気です。
いいね。
いいねじゃない、うん、ところで先週のオープニングでセブンウップスの話をしてましたね、
は
い、
しました。
ともきくんが完全にハマりましたと言ったら、荒垣さんが何に、うん、と言ってましたね、うん、荒垣さんは完全に話を聞いてませんでしたね、困った裏方ですね、
うん、裏方じゃない、う
ん、その後ともきくんがドラマのエンディングをセブンウップスがやってると言ったら、はい、荒垣さんがなんかすごいねと言ってました、うん、話を聞いてないくせに適当なコメントをする方がすごいやと思いました。
なんかすごいじゃなくてすごいですからね、うん、
そしてともきくんがアルバムのタイトルが切なエモーションと言ったら、はい、うん、荒垣さんが半笑いでしたね、うん、裏方のくせに生意気だなと思いました。
失礼だよ。
さてそんな癖垣さんが、うん、なんかさこんなやって聞いたらよ、ともきってよ意外によ新しいの知ってるよね、だから、うん、その何バンドとかさアニメとかさ、うん、俺は本当にさもうバンドとかその何だったからさ何だったかさ好きなユニコーンとかゆずくらいで止まってるのよ、もうだから新しいバンドって知らないのよ本当に、うん、言ってましたね、
うん、
知らんよや
確かにな、
こんなに
確かにな、
こんなに長々と喋ったのに、
うん、子供みたいなんとかさなんとかでさ、うん、っていうような子供みたいだから知らんようやになりますよね。
そんな白垣さんは、うん、出勤したら90年代の J-POP しか聞かないと言ってましたね。
さようでございますよ、
うんうん、知らんよやって感じでした、うん、
渡辺美里いいよ最近ずっと聞いてる。
さてそんな90年垣さんが、うん、少女時代とカラに関してはめっちゃ俺詳しいと言ってましたね。
そう、
そんなこと詳しくなる前にミキサーくらい覚えろって感じでした、うん、いやーって、そんなその後そんな唐垣さんは、うん、いやでも本当にな自分からはね、で俺さ例えばさカラオケとか行って、うん、あ今全然行かないけどと言ってましたね、うん、いや行かんのかーいと思いました。
ちゃんと突っ込んだ。
困ったギャラ泥棒ですね。さてそんな泥垣さんが、そう、うん、最近ね俺君の名はあるでしょ全然見てなかったから、うん、ちょうどもうね純新作になったからちょっとね安くなるじゃん、うん、1週間ツタヤ行って売り切れっていうか貸し出したと、ゲオ屋さん行ったので、うん、まあ借りて、でも俺途中で寝たのよちょうど、うん、わかる、うん、男と女がさ変わったみたいなダイジェストでやってるシーンがあって、うん、最初らへんに、うん、でそこでオープニングタイトルがあるわけさ、うん、君の名はみたいな、うん、そこでちょっと寝て、でね見るってだけだったけど、
これ誰が喋ってんのこれ。
いや、シアさんが喋ったのをまんま文字に起こしたんですよ。俺さんが
日付変更戦の稽古があって全然見れなかったのよ、うん、もう、うん、でそうこうしてるうちに返す時になって、うん、日曜日に借りたんだけど気づいたのが日曜日の夜中で、あ、うん、やべえって月曜日の朝に返却ボックスに入れたのね、
ボックス、
どこまで行った入れたのね、うん、あ、そしたらですよ火曜日に電話が来て返されてませんっつって、うん、っつってなんでっつったら俺ね間違えて蔦屋さんのボックスに入れてたの、うん、と言ってましたね、
うんうん、言ってました。
長々と話した割に、うん、オチが弱い上結局は日付変更線への軽いクレームでしたね。
いやクレームじゃない、主催だから、
うんうん、その後誰かと入れ替わったらどうするかという話から からの延長で中二病の話をしていましたね、うん、新垣さんは閻魔様の息子として育っていた時があったそうですね。
そうそうそう、
中二病というより再起不能です
ね。なんでよや。
リタイアだ。
新垣さん聞いてましたか。
聞いてる。
番組終了後に新垣さんの原付きのハンドルをちくわに変えます
か、う
ん、
やめて。
ふにふになる。
さて前置きはこのくらいにして、
前置きがする
。俺はまたしばらくの間ドクターストップでメールを休業しますがご了承ください、
はい、
いやご了承ください、うん、さて今週も新垣さんのシナプスが心配ですが、うん、先々週の放送でダイビングの話の時レギュレーターをシュレッダーという人はリアルに怖いで、うん、メール短めですがこの辺で、はあ、キューグしかしの俺でした。かっこ酒茶漬け。
酒茶漬けも変わらずありがとうございます。
ありがとうございました。
お久しぶりでございました。
5分読んでたね。
すごいっすね。
すごい
ね。これだけ深夜さんの喋りを紐解いてみると、聞いてる分には、うん、いつもそのまま聞いてあーってリアクションするじゃないですか、うん、文に起こして違う人ので聞くと、うん、こんな突っかかってんのって思いますね。
思うね、
うん、すごいね。
すごいな。
逆に突っかかってるもんなんかね。ラジオのこの電波でそうなってるのが
自覚がないんですよね。
自覚がない。そこでちょっと寝てで、ね、いるってだけだったけど日付の稽古があって全然見れなかったのよ、うん、もう、うん、でそう。
おじさんだ。
女装が長いよ。女装が
すごいっすね。38歳を感じますね。
今回日付変更戦が一応5分っていう、まあ、制限というか、うん、まあ、5分以内で作品作りましょうって言ってるじゃないですか。
差別化をなくすために、ね、
これそのまんまですよ。もう
一作品超えてます
かね。一作品超えてますかね。これ
一作品いけるんだ。
俺さんのメールで、俺さんのメールで一作品いけるんですよ。
俺さんのメールで一作品いけるの。
をその我が町でこれを台本として再現すれば、
うん、再現っていうかもう深夜さんのまた再現してるからねこれ、
うん、
公開放送、
まあ俺が言っても意味ないってことでな。
そうですね、
うん、全く同じ突っかかりはできないでしょ
うね。まあまあそうだよな。
その時に出てるやつなんで、
俺さんから、
まあ、ありがとうございます。
文字起こすの大変。
絶対大変。
絶対大変だ。
何回戻って聞き直して書き出してるかっていう。
だってこんなバイトあるよ。言ったらこうラジオとか取材したやつテープを文字に起こすってバイトありますよ。
その記者の方とかね、ボイスレコーダーとかでこのインタビューを撮ったりとかして、
新聞記者の方が
それを、ホームページとかでコラムとかにしますからね。
大変です。バイトだ。バイト。
もうコラム書いてるみたいな感じですよね。
作成時間2時間半。
うわ。この5分のメールを作り上げるのに2時間半かかりますから。2
時間半か。
海の苦しみって大変だね。
だって昼ドラですよ。サスペンスドラマですよ。
すごいね、
その作り上げてる時間帯、事件起こって捜査して解決する時間かかってますからね。
なあ、
いや人が3人ぐらい亡くなってその間、
もう
何かの時に絶対役に立つな。
誰がどっちがどっちが、俺さんが、
俺が何かの時に、何かの時に、
こんな話してましたよ。
これも聞いてますからね。
はい、はい、ということで日付変更戦もね、
はい、まあ、もう始まってますよ。
始まってるね。
全然トモキが稽古してるのを見てないんだよね。
だからいないのよ。
いないのよ。
事務所に。
なかなか
今、最近。
最初の頃は、まあ、
いたよね。
やって、で、まあ、今週投資やろうって言って、今週とだから、まあ、お笑いライブの週と。
そうか、ライブの週だからか。
先週とかで。
投資3日ぐらいやったじゃないですか。
うん、
月火水で、うん。月曜日いたんですけど、うん、多分僕が出る作品がほぼできなかったんですよ。まあ、誰かいないとか。
そうだね。
だったんで、できるやつをやろうこの日、うん、もう演出もいて、うん、役者も揃ってるから、もうそれを優先的にやっていく、うん、ってなったらもうほぼやるのがなかったんで、うん、僕はまたその日付で使うナレーション撮りしたやつの編集もしないという 毎年のことと
音
響もやってるんで、
うんうんうん、
それをやってて1日目、
うん、
で結局稽古終わったというか、で2日目は僕のやつも何本かやったんです。キャストいるからと、
うんうんうん、
でもその間もその慣れの編集もしつつ、
うん、
昨日に関しては僕も CM 朝からだったんで、
うん、
完全に NG で稽古場にいないと、
うん、
で今日も今日でライブのリハがあるから行けないんですよ、
うん、
で明日はもうライブ前の準備
でしょ。なんかすれ違いが多いね。
そうですね。明日は合間で稽古は参加できますけど、
うん、
深夜さんとの共演が2本、
2本ですかね。まあ、でも
なんだかんだで秋元の共演も1本できたね。
できましたね。
検索さんので、
あ検索
そうそうそう変わって、
最初もらった時点で例年の半分だったんです。
まあ、出演作品がね
12、3本やってたんですよ去年まで。
そうだ、ね、
今考えたら恐ろしいなって思うぐらいのことをやってたのが、うん、今年半分になってすごい助かりますって言ってたけど、結果ちょこちょこ増えて9本ぐらいになって、
ああ今年もだから76作品7作品になりました、
うん、だから今回この10月稽古始まってからあんまり稽古場にいなくて、
うん、そうだな、
あの稽古できてないから。
でもそうだから毎年さ、やっぱ毎年っていうか、まあ、毎年焦るわけですよ。まだスケジュール出せてないとか、うん、あまだこれ作品稽古してないとかって毎年焦るんですけど、一応あのフェイスブックとかで過去の記事とか出てくるじゃないですか、うん、
はい、
あれですよ、あの琉球超人の小屋入りしてました去年。
恐ろしいですね
今の時期に。
多分今日小屋入りだったのかな、
去年の、
去年の
8、2、3ヶ月
違う、まだ本番してないわ。だって今日あのあの別の局で、琉球超人の出演者の方と告知してきましたって記事私アップしてますもん。
だからまだ、そうだよね、
琉球超人の本番
直前にやったんじゃないですか、だから日付が始まる中旬とか
だったかな、
初旬か、
そうだそうだ、去年はな11月だったっけ。
そうだからみんな琉球超人の稽古に行ってて、9月前半とか後半、9月10月いなかったんですよ。
そうだな、
9時からオゼメンバー来るみたいな、
オゼメンバーがいないみたいな感じでしたもんね。だから外部のそのキャスト客演で来た人たちだけが稽古してるぐらい、
うん、そう思ったら今回は結構できてるはずなんだけど、はい、意外にね合わないんだみんな時間が。
そうですね、
まだなんか、だから意外になんかね1作品ぐらいしかやってなかったりするよね。
初めて入る方たちもいますし、うん、いっぱいいますし、
あんまりなんだろうな、オゼと外、まあ、オゼががっつりっていうのがないのかな。結構なんかみんなまんべんなくみたいな、うん、去年はなんかそばショーとともきが一人で12作品とか、深夜さんが10作品とか、ね、なんかこの一人に対するなんていうの割合が大きかったんですけど、今年はそれがあんまりないから、
そうだ、ね、
結構まんべんなくみんなやってるから、ね、自分たちが見てないところで稽古してるメンバーとかが多いかなっていう、うん、
だ今回このだるま返しと二人芝居の中編、
はいはい、あのちょっと長い
長いもの作ってるん
ですけど、特別版みたいな感じでやります、
ね、F パターンですね。
あれが結構あれだな、今はもっか稽古いっぱいしないとダメかなって考えてるところですけどね、
うん、だから今減ったんですけど去年より、うん、なんか今の方がテンパってますよ去年より。
あそう、
まだ一個も台本入れきれてないっていう。
あそうだっけ、
なんかなんでこんな入ってないんだろうっていうか、
年だ年、
いや単純にだから稽古数が少ないんだと思ってまだやってないのもありますからね、2、3個ぐらい。
そうなの、
台本もらってないのも、これ出てくれんって言われて台本もらってないのもありますから、ね、
それはそれでちょっと怖いな。
だから怖いんすよ今、
うん、
超怖いっす今年。まあでも毎年言ってるような気がするんですけど、また13本かと、これ本当に俺はいできるかなって毎年言ってる気はするんですけど、うん、結果だから例年ではできてて、うん、そのまあ上位に入ったりとかもしてたから、うん、できるんでしょうけど、やってないだけなんでしょうけど、やっぱ怖いっす ね、
怖いね、
この時期毎年行ってます。だからでもこの時期怖いですけど、ちゃんとそこは仕上げるんで、そりゃもちろんね仕上げますよ、
もちろんです
よろしくお願いします、うん、最近というか、うん、僕今年1年ねお笑いの仕事あんまやってないなと思って。
あれかインヘリットさんもあったからか、
多分そうですね、外部初めて出たのとか
あがっつりだったもんな、
はい、
確かな、うん、
芝居ばっかやってんなって思って手どこもあり、
だから日付の時に声をかけたら、まあ、日付変更戦今年出られますかって聞いたら、いやお笑い、いやでも今年あの演劇しかしてないんで、まあ、こうなったら演劇に集中してやろうかと思いますって言われましたよ、友樹に、うん、インヘリットも出たし、
ちょっとなんかかっこいいな、
いやもうあれってなって、なんかもう役者だなっていじられるくだりもなくなってきてるぐらい
もうなんか当たり前
もうなってしまってるなと思って、大丈夫かなと思って行ったら、昨日もお笑いの仕事ではないですか、ね、CM 撮るって、
まあまあまあまあまあ、でも別にねタレントとしての活動だからね、
まあ望んではいましたけど、うん、逆に それが増えてきた時にお笑いの仕事が本当に 2,3 ヶ月に1回その笑わないとだったりとか、
うん、
県産品の収録とかある時があるじゃないですか、うんうん、あれ俺これしかやってなくねとか思って怖くなっちゃうんですよね。
逆、まあまあでもまあ
単純にだから司会業というか、
うん、
芸人としてやってた時の仕事もちょっと減ったので、
うん、
後輩ができるようになって、
まあそうだね、
後輩にも回してくれてるっていうのもあって、
ちょうど中堅というか、うん、なんかね難しいところというか、
ところかもね。
いやいや、何ですか、あの仕事だったらやりますんで、まだまだ全然やりますんで、よろしくお願いします。いや、でも、もっと頑張らんといけんなっていう、なんかなくなったらというか、違うのがタレント業として、ね、そういうのになったらなったで、寂しくなるんだなっていうのを、また初めての気持ちを。はい、芽生えさせていただいた
ので、こんだけ舞台あるだけ相当いいこと、
まあまあ、いや、ありがたいですね。
まあでもそっか、インヘリットやって、テドコン1回やって、日付変更戦やって、
でもう一個今違う営業のやつで、あの芝居の台本もらってますからね、寸劇の。
ああ、そっかそっか。
やってますからね、だからもう、そうだ、芝居付けの1年でした。もうまだまとめるの早いですけどね。まあでも早いですよ。もう10月26ってもう
だって言ったら来月あれですよ、日付変更戦初日ですよ、
ちょうど1ヶ月後、
日付変更戦
開演って
歌ってるとくらい
言う直前で、まあ、前説ぐらいの時間です
よ。5時55分だから、そうだよ、
客入れしてる途中です
よ。うん、違う、7時開演だから、まだちょうど集合して、
あーミーティングして、
出はけ確認してるぐらい、
チケットまだの人出してよってリエさんが言うときです。
もう本当早いね。
はい、じゃあ小道具さん確認してっつって言ってる時、うん、はい小道具ですっつってやってる時間です。
初日さ、一パターンに3作品あるわけ、一番緊張する声が、
いやもう嫌だな。
しかも今回だから俺初日はあれなの、音響だから、はい、なんか今年は楽。
えでも挨拶はちゃんとやりますよ。
あ、そうなの。
いや、今日は
しょとかもそんなじゃないですか。
毎年ちゃんとオープニングの挨拶は頭からやってますよ。
一歩目というか、もう初日はシエンさん出ないのがあるから、出ないから挨拶だけで白スーツ着てみたいなことをやってませんでしたっけ。
去年も多分出てない
じゃないですか。去年か一昨年どっちか、
うん、去年は一発目出たんで、
じゃあ一昨年かな、まあ、そんなのがあった気がしますね。
はい、まあ、じゃあ、 あと1ヶ月頑張っていきましょう。
そうなんですよ、例年誰かしら芸人いたんですけど、今回いないんで、演者として関わってるのが僕しかいないじゃないですか。前説が怖いんですよ、だから一人じゃないかなとか。
これは
でもだから、そう、トモキがいない時の前説をどうしようかを今考えているから、
うん、
まあでもね、
それはまあ例年通りやってはいますけど、
やんなきゃいけないからね。
まあね、
はい、
前説も今年もまたやりますんでね、うん、
はい、アニゾーさんから、また頭はオープニングで噛むのと、
はい、いや噛まないよ。
荒垣さん、うん、裏方なのに挨拶あり、うん、4人よ
4人よ
懐かしさよ
ありましたね。さあ、というわけで、あさってが、まあ、オリジンの基調点結でございますけども、ちょっと台風情報を見ながら明日、結構か否かの、情報が出しますので、はい、その辺もちょっとチェックしつつ、まあ、予定は、通常通りというか、はい、できる時のために開けといていただければなと思いますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。高田組のライブはもしかしたら延期じゃないかっていう話もありますけどね、うん、同じ日に沖縄市であるんですけどね、あと沖縄市でファイアボールのライブもありますね。
はいはいはい
はい、何の告知してれば。というわけで、本日の木曜日ジンジャンプル以上でございます。時代を担うパイオニアとも
き
と、
はい、肌寒くなってきましたね、荒垣信也と、
はい、劇団図から秋山ひとみでした。
ありがとうございました。また来週、木曜日ともきは別人だから。